ああ、始まっちゃった。
始まりましたね。
もう始まっちゃった。
始まっちゃいましたね。
始まるからには終わらなきゃいけないわけですよ。
はい。
それでは皆さん、さよなら。
終わっちゃったじゃん。始まりましたねって、俺も噛みまくりなんだけど。
ほんともう、噛め、あいうえおあお。
あいうえおあお。
うん。
はい、大丈夫です。
アラフォーあるある。
アラフォーあるある来た。うん。なんかいきなり来たね。
最近、ローラが微笑ましい。
あ、そうかい。あ、そうかいって、俺、全然今、想像できなかった。
ローラちゃんなんてなさ、はい、ハーフですんげえ美人じゃん。
はい。
まあ、ちょっと特殊な性格してるみたいやけど、
はい。
でもなんかね、可愛くて微笑ましいね。
特殊な性格ってところに、これ、食らいついちゃって今。
なんかわかんないけどさ、なんかね、微笑ましいね。
なるほど。
いやー、アラフォーあるあるよ、
はい、
うん、
俺ね、言っていい、
うん、
多分ね、双葉はね、
うん、
あんたロシア人好きでしょ。
いや、
ロシア人系美人に弱いと。
そんなことある、ハラショー言うとる場合ないで、俺。あの、一言言っていいですか。、
はい、
ロシア人って会ったことないんですけど。
いやいや、あの女性よくさ、検索したらさ、
うん、
普通にロシア美女とか言ったら出てくるやん、いっぱい。
パツキン、
うん、あんたそういうのに弱そう。
いや、いや弱くないよ。
マジで？
弱くないよ。嘘つくな。
え？
ロシア系美人って未だにまだピンときてないんだけど。
マジで？
ローラは別に微笑ましいだけだ
もん。ローラは別にロシア人じゃないけど、
うん、
本当に？
え？いや、本当にというかさ、
おう、
じゃあここに連れてきてよ。
いや、まあ、少なくとも、じゃあね、今ね、ここでね、グーグルで、
うん、
ロシア系美女でググってみて、見して、あんたがどんな反応をするかで、
あのさ、
決めたいと思う。
あのさ、
はい、
あんたさ、なんか忘れてない？
何？
なんか忘れてない？
忘れてるのはいいんだよ。まずこれ。自由でいいけど、
本当もう番組の進行考え、もう本当こういう相方持ってね、大変なんですよ。
いや、面白いじゃん。いいんだよ、バカ。
いいんだバカじゃねえよ、お前。ほんと、もう、聞いてる人はね、あの、貴重な時間をね、
うん、
取っていただいて、聞いてくださってるわけですよ。
稲造さんまた暴走したって言ってさ、いいじゃん。稲造さんの俺の暴走を期待してる人がいるかもしれない。
まあ、それは1割ぐらいいるかもしれないですけどね。
はいはい、
うん、9割は俺の崇高な話をね、こう聞きたい。
待て、崇高な、どう、うん、この中で好みのタイプはいるかい？これロシア美人全部。
感動。だからどうだいって感じするけどな。ああ、この時こそやさけだね。
付き合ってくださいって言われたらどうするの？
はあ、俺？
うん、言われたら。
絶対嫌。
は？
絶対嫌。
付き合うのは嫌だ。
もうね、外国人これも。
ああ、そういうことか。
タイトルコールいきまーす。
はいはいはい。
トバッタロット。
皆様の。
さりっかけの3日過
去仮に
熱いじゃん、このやろ、バカやろ、
かわいくないこれ、
ふざけちゃねえよ。皆さん、おはこんばんちは、太部太郎です
。はい、こんばんは、稲造です。
そういうこと
ね、のっけからバカな感じで来ましたけど、ね、う
ん、本当ですよ、なんか稲造絡んでくるんでね。
いやいや、絡んでね、
うん、もうなんか俺の好きなタイプが分かんねえとかね、ほら、あれですよ、
あれですよ、じゃあ、
そう、かだから好きな人とその、はい、ね、そのフェチは違うと。
あ、なるほど、
いうことなんですよ。
あ、分かりました。
端的に言えばですね、
端的にね、
まあね、のっけからこういう話をするってことはね、今日もまともな話はしませんよね、うん、
するわけねえじゃねえかよ。ねえ、
いやー、ね、でもあれだろ、でも俺の好きなタイプなんて話したの前回だろ、
うん、だからね、
うん、
あ、いや、だからさ、幅が広いのか、それとも なんかこう、要はさ、ポートフォリオに表すですね、十字架の
ポートフォリオってなんだ。 あのあれか、ボキャブラでいうとこの、あのバカパック、あのなんだっけ、インパクチみたいなやつか。
いや、ポートフォリオって言って、好きか好み、あの嫌いかの好みをさ、どこら辺のさ、ジャンルに所属するしますかっていう。
だから十字に切って、そのこっちに振り切れ、こっちに振り切れる、
そうそうそう、
座標みたいなやつだろ。
そうそう、
だからボキャブラじゃない、
うん、そう、ボタ、
インパクチだよ、インパクチ。
ポートフォルに表すとですね、あなたの、
うん、バカパクとかあったね。
そう、めちゃくちゃあなたは、あの下から上までさ、
うん、
その許容範囲が広いのか、それとも何こう、 あのすごい狭いのかどっちか分からないっていうね。
俺も分かんない。まあでも分かんなくていいんじゃないの。
っていう感じなんですけど、
ね、その広さを分かったところで、ね、はい、縁がある人は限られてくる
わけで、双葉太郎 の生態を分析するっていう、あの小学校の
さ、人体模型みたいな、
いやいや、あるじゃん、いや夏休みの課題かなんかでさ、お父さんの分析とかやれちゃったらね、面白いかもしれない。
面白くねえよ、それ単純に人体実験じゃないかよ、お前、ナチスだよ。
いやいやいや、
うん、
もうね、
親父に毒ガスを吐かしていいよ。
ね、
うん、そ3秒で死んだ、バカ野郎。
すいません、うん、まあそういうとこで、まあよう分からんですね。
いいよ、別に分からなくたって。
いや面白いかなと思って、そういう話題振ったら。
もういいよいいよいいよ、いや何でも答えるよ、何でも答えますよ。
本当かよ。
はいはいはい、あの具体的なその個人情報以外は喋りますよ。
ああそうね、
うん、何聞かれてもまあね、バチッとしてるからね、うん、ある程度。
じゃあさ、
うん、
双葉が AV を借りたのは何歳の時ですか。
あのおいおいおい、
それはえ、
おい、
何でも答えるって言ったじゃん。
おいおい、おめえさ、何でも答える以外の話聞いてねえだろ。
ああ
な、これについて、もうね、もうほんとつく、もうね、のっけから自由すぎるんだよ、僕には。ということで、今日はですね、
はい、いや、っていうか、ちょっといじったら面白いかなと思って。
いや、なんでも答えるって、そういう企画か。
ちょっとさ、動揺してるよね、今。
いやいや、動揺してないけど、空気読めよ。それ答えてもいいけどさ、誰に得があんねん、その
誰得何もないね。
お一人。
双葉さんのことをこう、
なんとかしましょう。
関心のあるファンがね。
せっかくリニューアルしたのに。
わかったわかった。いや、悪いけどね、リニューアルしたけど、リニューアルしないネタ時とかの方が面白かったりするんだよ。
何怒ってんだよ。
原点回帰したいって。
いやいやいやいや、嘘だよ。いや、原点回帰、まあ、それ答えてもいいけどさ。
いや、いや答えなくていいんだけど。
誰が得するんだよって気をするんだよな。
いや、全然得しないね。
今日は得するでお話をしたいと思います。うん、前半はね。
わかったわ。
じゃあ後半皆さん任せようかな。
いや、やめてよ、それ。
いや、任せようかな。もう無茶ぶりしよう。
お、帰ろ。
もう無茶ぶりしよう。決めた。
なんでそれ。
前半はですね、ちょっと、まあ、最近双葉太郎が、ことに考えてることがあるのよ。
何、
うん、まあ、前回恋愛の話もちょっとしたんだけど、うん、やっぱり、ね、人間幸せになりたい、
はいはい、
ね、
は
いはい、これみんなそうでしょ、
はい、
でも幸せっつったってこういろんな要素があるわけだよ。
まあさ、幸せって一概に言ったって何が幸せか人によって違うからね。
そう、それで、ね、まあいろんな分野がある中で、うん、まあ恋愛も当然幸せの一助でしょ。
まあ一助でしょうね。
それとやっぱりこう特に成人男子ですよ、
はい、
もう何にしてもやっぱり一番時間を割いてること、うん、何ですか。仕事ですよ。
仕事です、ね、
仕事。
いや、まあ女性は女性も大変ですよ。
まあまあ、女性関係もそうだけど、はい、やっぱ仕事ですよ。
そうです、
ね、労働環境ですよ、
はい、
これについてね、ちょいとね、皆様にちょっと訴えてみたい。
訴えたい。
そう、訴えるというかちょっと尋ねたい。
はいはい、はい、
うん、ちょっとあなたどれぐらいどう思ってますかっていうのをサンプルとして稲造さんちょっと答えてもらいます、
はい、
うん、
だからウィッキーさんみたいだって。
そうです、うんうん、まあ、そういう話をして後半は、稲造さんに投げるということでいきたいと思います。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
帰るよ俺。本当に
腐りかけのみかんカットカリ。さあ前半でございます。
はい、前半ですね、
うん、あのね、これ皆さんにね、ちょっと問いたい
問いたい、
うん、
はい、
仕事辞めたくないですか。
あー、そらさ、
会社辞めたいって思ったことありません？
ありますよ、私も、ね、私も悪いけど、うん、今働いてるけど、
うん、
これ嘘つかない人いないでしょ。辞めたいと思ったかと言われれば、自分に満足してるわけじゃないじゃん、今の境遇にね。だから、例えば、もっと俺はやれるはずだという人もいるし、
うん、
俺はこんなに頑張ってるのにって思ってる人もいるし、
うん、
逆に言ったら否定的なところで言ったら私じゃ無理だと思ってる人もいるし、ということで言ったらさ、俺なんかもそうなんだけど、稲造もなんか何回かは辞めたいなと思ったことあるよ。
まあ、よく夫婦でも聞きますよ、熟年夫婦にね、はい、一度離婚したいと思ったことありますか。
あら、
大抵何回かありますって言われるよね。
はい、
うん、そういうもんなんですよ、
はい、
で、まあ結局アラフォーの我々が、はい、まあ一応喋ってはいるんですけれども、
うん、
まあアラフォーの人で大体どうだろうな、まあ20年近く、
うん、
まあ 一箇所じゃないにしても、まあ、なんか何らかの形で働いてると、
はいはいは
い、いうわけですよね。うん、で、まあ、辞めたいな。実際辞めた人もいるでしょう。
あ、なるほど、
うん。うん。で、今辞めたいと思ってる人。あるいはずっと前から今もそうだけど辞めたいな。辞めたいなって思ってる人に質問があります。
うん、はい。あ、もう一ついい？
うん。
辞めたいなと思ってるけど我慢してる人とはどうなの？
あ、それ辞めたいと思ってる人だ
よ。あ、そういうこと。
そうそうそうそう。そうだね、我慢してるんなら辞めたいんだろう。
いや、だからさ、うん、こう仕方なくじゃないけどさ、
うん、
要はね、ぐったりしてる人って多分いると思う。
うんうん。だからもう我慢してるってことは辞めたい
って。頑張ってるのに、なんで俺こうなんだろう。
私は言いたいのは、何に我慢してるんですか？
ああ、なるほど。
要するに、うん、自分の主観を抜いてください。
はい。
一回自分の主観を抜いて、うん、客観的に見てみてください。
うん、うん。
ちょっと、まあ、時間は別に今回聞いたからってすぐ答え出す必要ないんですけど、一回客観的に、うん、なんで辞めたいと思いますか？うん。その理由を淡々と箇条書きでちょっと出してほしいんですね。
なんかノートかなんか書いてお
いて。まあ、どんどん書いてもいいですよ。頭の中でもーっていうのもいいですよ。
はいはい。
うん。うん、それをちょっと書き出してほしいんですよ、
はい、
皆さん、
はい、
これ冷静に、
うん、
でね、これなんでこんなこと言うかっていうと、
うん、
もうことによっちゃね、私もちょっとそれで辞めたんですけど、結果的に、
うん、
心や体を著しく損なうケースの要因も隠れてます、
その中に、ね、
その中に、
はいはいはい、
そのぐらい我慢しろよっていう要素もあります、
はい、
だからこの理由によってね、
うん、
違うんですよ。
なるほどね。
うん。で、まあ、ちょっと、まあ、今考えてもらってるということで、うん、ちょっと稲田さんもちょっと考えてみて。
考えてます。
うん。はい、その中でちょっとま、一般的な話をします。
はい。
そうすると、やっぱり仕事を辞めるってなると、
うん、
一番怖いのは何かっていうと、
うん、
やっぱり皆さんもそうだと思うんですけど、安定的な収入がなくなるってことですよね。
そうだね。
ね、
う
ん。とりあえず、まあ、安定的じゃない仕事についてる人もいるのかもしれませんけど、
はい。
まあ、自営業の方なんか、まあ、浮き沈みあるかもしれませんしね。会社経営してる人は辞めたいって言ったら辞められないかもしれませんけど、
はい。
まあ、要するに何もかも辞めたってなると、
うん、
やっぱお金がある程度入ってたものがなくなりますよね。
なくなるね。
うん。まあ、もちろん雇用保険とか言ってしばらくはちょっと一定のお金はもらえたりするんですけどもね。
うん、
だけど、結果的には、もらえなくなってしまう。
うん。
それが一番不安で、踏みとどまっている人が多分大半じゃないかなと思うんです。
そうですね。
うんうんうん。で、それでもね、
うん。
まあもうこれも私もいい、声を大にして言いたいんだけど、二葉太郎怒っていい！久しぶり出たね。
出たね。
うん。うん、体と心を壊したらだよ。
はい。
お金稼ごうと思っても稼げないんですよ。
まあ、そりゃ、そうだよね。
これ辛いよ。
うん、
マジで。ちょっと聞いて。障害者手帳とかあるでしょ、
うん、
ああいうのを、やっぱほら、俺もあんまり社会に嘘ついて生きたくないから、
うん、
こう、提示するわけですよ。
はい。
手のひら返したように不採用ですよ。
ああ、なるほど、
ね。もう別に正職員じゃなくてもですよ。
あ、
うん、あ。もうバイトでも不採用ですよ。
はいはいはい、はい。
うん。もうこういう状態なんですよ。一回心壊すとこういう風になるんですよ。
はいはい、はい。
うん。だからね、心壊す前にですね、やめなきゃいけないんです。
まあ、我慢しちゃダメって
ことね。そう、我慢しすぎちゃダメなんですよね。でもじゃあ、その境界線ってなんだよっていうところなんですよ。
はいはいはい、はい。
さあさあさあ、稲藤さん、
はい、
出番ですよ。
はいはい。
うん。
はい、
やめたいなーって思った時でも構わないんで、
はい、
どういう点が、差し支えない範囲で構いません。
はい。
うん。ちょっと、言ってもらっていいかしら。まあ、大体私も同じ会社にいたんで、
うん、
まあ大体わかるはわかるんですけど。
僕はもともとその、新商社の枠に入ってる
んですね。足がね、悪いっていうのはずっと前から言ってますし、うん、子供の頃、うん、大きな手術したんだよね。
そうそう
そう。
生まれつきで悪くて。
そうそう。で、歩ける状態までは回復したという手術を子供の頃受けてます。
うん、
で、障害者何級だっけ新
商社。4級だ。
4級だね。
4級。
をまあ、要するに新商社なんですよ。
はい、
うん。ということで、会社に入ってまいりました。
はい。
で、今もう何年続いてんだろうね。
18
年ぐらい続いてるのか、うん。だよね。そういう状態ですよ。
そうですね。
うん。もう20年近く頑張ってるんですけど、
はい、
当然辞めたいなと。まあ誰でもそうですよ。
はい。
一回はね、辞めていなって
思ったら。いや、誰でも思うんじゃないの？
ね。
うん。
ほら、もうみんなね、もう正直そうやと思いますよ。
うん。
うん。
うん、
その理由。
はい。
まあ、思い立つもの、何でもいいです。
もう俺は一個だけだね、今。
でっかい理由。
でっかい理由。
うん。うん、まあ、多分、あれだと思います。
はい。
給与ですよね。
そう、当たり前ですよ。
ですよね。
ふざけんなですよ。
うん、ふざけんなっていう額だよね。
はい。
はい。他になんかない？
他はね、数年前に病気した時はね、
うん。
やっぱりこう、労働環境とか思ったんだけど、
うん。
人間関係とかね。
うん。
今は、今のところ悪いけど、その一つだけ、その。
なるほどね。
うん、
じゃあ、もう一個質問していいでしょうか、
はい、はい。
今、勤めているところ、
うん、
これも主観抜いてください。
はい、
主観を抜いて考えて、
はい、
いいところ。
いいところ。うん、あるあるある。
自分が、思って、
うん、
いいなって思うところ。
うん、
まあもちろん比較対象ってだって別のところで勤めてるわけじゃありませんので、
うん、
まあ友人から聞き知って、ああそこに比べればマシだなとかね、
はい、
そういうことになるんだと思うんですけど、
はいは
い、まあいいなって思うところも同じように書いてみてください、うんうん、
あるでしょ
う、うん、当然あると思います。2
つかは必ずあるはずだと思うんですよね、
うんうん、例えばね友人関係がいいとかね、
そうそう、うん、そんなんでもいいんでしょ
う、うん、上司に恵まれてるとか、
うん、働くなんか一応その風通しがいいとかも、うんうん、でしょ、
そうそうそうそう、うん、何でもいいです。だでこれがね、
はい、
このバランスなんですよ、
はい、
でいいなと思っているところでどれだけ相殺できるかっていう話なんですよ、
うん、
でちょっと真面目な話をしますけど、4パターン、
4パターン、
うん、うん、理由をこの4パターンに、あの、やめたい理由です、
やめたい理由、
うん、ネガティブな方を4つに分ける、
はい、
まずね2つに大別すると、
うん、
それが一過性のものなのか、それともこれはずっと続くなっていうものなのか、
継続的な、ね、
うん、
苦しみなのか、うん、
一個はの要素として、はい、自分で解決できる要素かどうか、
はいはいはいはい、はい、
つまりこれで4つのパターン分かりますよね、
はい、
永遠に続いて自分では解決できないぞ、
はい、
うん、あるいは永遠に続くけど、まあ、自分の持ちようじゃ解決できるなこれっていうやつ。
うん。
三つ目は、一過性のものです。
はい。
でも、自力ではちょっと無理だな。
短期的だけど、自力では変えようがないと。
四つ目は、一過性だし、まあ、なんとか売っちゃれるか、ってやつ。
うん。
四つ目。
はい。
で、この二番と四番。
はい。
自分で解決できるなっていう要素。
はい。
の場合は、
うん。
やめちゃダメです。
そうだよね。
やめない方がいいです。
俺もそう思う、ね。
絶対後悔します。うん。で、今三つ目。
はい、
一過性だけど自力じゃちょっと難しいなっていう理由、
うん、
一過性、
うん、
これはまあ多分上司に恵まれてねえとか、
うん、
まあ、根本的な多分一番目とほぼあんまり変わらない理由があると思うんですけど、
うん、
例えば公務員みたいに最低でも3年間我慢すれば転属できるとかね、
うん、
そういう環境にある場合は、
うん、
自分で解決できるなと思っても一過性じゃないですか、
はいはい、
そういう人はしばらく様子を見てください。
そうですね。
もうちょっと我慢してみてください。うん、で、次行ったらあかんわと思ったらまた考え直していいです。
ですね、
この3が1になるかもしれません。
はい、
うん。要素はありますけど、とりあえず、はい、様子を見てください。
はい。
問題は1番目です。
俺じゃないかよ。
そうです。自分の力でどうしようもねえし、これは変わんねえなってやつ。これなんです。
うん。
で、これが我慢できるかどうかなんですけどね。
うん。
うん、だけど、これを我慢しすぎると、
うん、壊れちゃうよ。
壊れちゃいます。
うん、
だから、まあ、例えば、どういう、じゃあ一番、どういうことだい、具体的にどういうことだいっていうと、
はい、
まあ、例えば、その仕事自体がね、法に抵触するような仕事をしてる場合。
あ、それってどういうこと？
闇金とかサラ金とかで、
ヤクザとか
働いてる。
よくわかんねえ。
まあ、会社自体が、そういうとこで触れているよ。
あ、ブラックってこと？
そう。でも自分は、事務だからとかね。
ブラック企業。
でもこの会社にいたら私も逮捕されるんじゃないかしらとか。
そういう人もいるかもな。
います。
ああ、
はい。まあ法に抵触してなくても、
ああ、
これやべえんじゃねえかみたいな。
ああ、ちょっと疑心暗鬼になりながら。
おお、俺ここいていいのかなとかさ、うん。うん。そういうのもあるでしょうし。
これって犯罪に触れてる仕事じゃねえか的なやつね。
うん。うん、
ああ。
無礼じゃねえかって、この会社って。いうのもありますよね。
中にあるでしょう。
実は結構あるんですよね。
ああ。
はい。と、だから、建設業界では、だいぶクリーンになったけど、
ああ、
どこもアウトだったんですよ。
ああ、
つまり、談合がすごかったから。
ああ昔ね。
そう。
ああ
談合は法に抵触しますから、
ああ、
その営業課にいる人ってすごく良心の呵責に苛まれる人もたくさんいると思うんですよね。
ああ、
でもこれは会社の、あるいは、ひいては業界の体質なんで、
うん、
自分じゃ変えられないでしょ。
変えられない、
ね。うん。これを我慢しちゃうとダメ。
そうか、
ね。あるいはその人間関係にしてもそうですよ。
ああ、
嫌な上司がいる。
はい、
もうこの人生理的に合わないっていうケースもあるじゃない、うん、
でも普通はさ、
うん、
あの、 部下の方はだよ、
うん、
生理的に合わない上司っていう、だから嫌いだっていう人は、なかなか少ないと思うんだよね。で要は、少しずつさ、うん、少しずつよ。
うん、
少しずつこう自分に対する当たりを、当たりと、他に対する当たりの、その、違いが やたらとでかすぎてさ、
うん、
なんで俺、一生懸命やってる、頑張って結果出してるはずなのに、こんなに当たりが やれるんだろうっていう人は、それで少しずつこう、そう、なんか、齟齬が出てくるんじゃないかなって俺は思うんだよね。
まあ、でもそれでもほら、うん、他にいろんな人がいる場合はいいですよ。うん、あなたのところの場合はまだ80人、100人いるわけですから、
うん。
こういうケースが起こりがちなのが、病院とかです。
うん、ああ、もうそこの、その所属者たち
もうそこしかないでしょ。個人の病院で、例えば医療事務をしてますと。
なんとかかとか言って
る
ね、
うん。そうすると、もう、上司が嫌だろうが何だろうが、セクハラしようがパワハラしようが、うん、その病院の先生しかいないんですよ。
いないですね。
うん。転勤もクソもない。
ない。
ね、うん、これ永続的に解決できない。
できない、
うん。私がこの院長を殺すしかできない。
うん、ぐらいあるでしょうね。
あるまあ、あるいはその、もう本当に零細企業ですよね。3人、5人とかでやってるところたくさんあります。
もう辞めるしか方法ない、ね。
世の中たくさんあります、こういう会社って。5人とかって。
あるよ。
で、これで例えば男女間でもつれて嫌になっちゃう女性って絶対いるんです。
はい、まあ、男性もそうかもしれないけどね。
うん。学習塾でもそうです。
はい。
これもやっぱり、一応大きいとこでも、そこに勤めるのは2、3人ですから、職員が。
はい、はいはい。
だからこの2、3人が仲悪いと、うん、もう険悪なんですね。
もうさ、地獄だよね、多分、その本人当事者は。
ああ。だから、簡単に転勤もできねえよっていう話になってくると、
はい。
これは大問題ですよ。
大変ですね。
はい。だからね、いろんな状況があると思うんです。
なるほど。
うん。
なるほど。
だけど、もうこれ我慢できねえし、私一人が、例えばね、要するに、転属願いを出して、意見を聞いてくれるとかっていうんだったら、自分でなんとか対策できるっていう部類に入るんだけど、会社によっては、人事異動が一方的なトップダウンのとこもあるでしょ。
なんか無茶苦茶なとこあるでしょうね。
お宅の会社もそうだったよね。
いやいやいや、いやいやいやいや、
今はだいぶ改善されてるみたいだけど、まあそういうケースもあるわけですよ。こっちが発言したら睨まれるとかね。
それってやっぱちょっとさ、うん、おかしいんだと思うんだけどね。
だから人事権を持ってる人のやっぱ人柄にもよると思うんです、うん。だからこれは社員じゃどうしようもできないじゃないですか。
できないでしょ、うん、内部のに、
うん。だから、
俺がちょっと一つ言わせてもらっていい、
うん、
俺が一番ね、上司から言われて困るのは、上司の部屋でいろいろ面談されてるのに、君から何かあるかって言われるっていうのが一番辛いよね。まあ、言えるわけねえじゃねえかっていう。
それですよ、まさに。はい、それ。だからそれが言える会社じゃないといけないんですよ、
そう、だからさ、俺さ、思うんです、うん。そういう風に言う上司はどうなのって。
いや、ダメですよ。
俺も思う。いや、本人に直接言えないけど。
で、それが、もっと言えば、会社の社風であるとすれば、もっと問題です、
ね。おかしいよね。
うん、要は、ということなんですよ。
要はさ、君から何かあるかって言われたらさ、もうそれはさ、封殺されてるのと同義だと俺は実は思ってる。
うん、そうなんですよ。もう、予定、約束、お約束という
か、予定調和でしょ、ね、予定調和です、
うん。そうですよ。
ふざけんなと思う、ね。
さあ、この辺の話を、またちょっと詰めて、後半またやっていきます。
私は、
一番最初に影響を受けたのは、
エルカンタレ。
臭みが。さあ、後半でございます。さっきの続きなんですけども、
ね、はいはい、
もうほんとね、稲造さんもっとね、ガスガス言っていいですよ。
いや、ほ
ん
とも
う。これでね、やめろとかなんとかって言われる、例えば聞かれたとしてね。
はい、
これも不当解雇ですから。
まあ、というかまあ、
先に臭み打ちますけど。
うん
う
ん、
もう不当解雇で職員側が、うん、まあ、米側がね、訴えれば、大抵勝てますから。
うん。
うん、これは、最初にくさび打っときます。
いや、まあ、別にさ、うちの会社だっていうことでもないかもしれないんですけど、
うん、
さっき言ったようにね、よく、こう、上司の人が勘違いしてるのがね、
うん、
多分ね、上司の人の間違いの一番でかいとこ。
うん、
僕がこういう言える状況を作ってあげてるのに、
うん、
君はあの時言わなかったじゃないかとかいうたわけがいるわけですよ。
そう、だからそれを、
たわけが。
なんかあった時に、言えるように、逃げとして作ってるわけです
よ、うん。そうなんですよ。だから、結局ね、言えない状況なんですよ。例えば、
うん、
例えば本社で召喚されてね、
うん、
何かこう、自分の業績を図られるときに、
うん、
君から何か言うことは本人からないかって言ってね、
うんうん、
私はですね、給料が低いと思ってるので、上げていただけないでしょうかなんて言える職員がね、いますかと。
そうだよな。 でも本当は言っていいんだよね。
言っていいんだよ。
で、当然それは、組合を、大企業とか中企業だと、
組合が。
組合ってもがありますから、うん、そこで、労働争議という形にもなるんですけど、うん、それがないところはもうね、言いなりですよ。基本的に。
本当ですね。
うん。うん、だから、それにも問題があるんですね。今は、ちょっとそんなに思ってないな。今も稲造さんも、最初は給料だって話しましたけど、うん、よくよく聞いてくると違う問題が出てきましたよね。
出ましたね。
そう。だからそういうことなんですよ。
労働環境です
ね。要はそういうことなんですよ。うん。うん、でもね、その後から出てくるやつの方が、
大きいかも、ね、
実は大きかったりするんです。ね、うん、うん。だから、これはね、うん、結構ね、本当にね、もう本当自分の幸せ考えてください。うん。うん、僕もね、間違えてた。本当に、
うん、
結果的には自分の責任なんだけどね。まあ、なんだろう、自分の責任にして自分を責めすぎてネガティブになるぐらいだったら人のせいにして流してください。うん、それでいいですから。だってそもそも上司っていうものは私はこう考えてるんです。うん、いっぱい給料もらってるでしょ、
うん。
文句言われてなんぼなんですよ。
俺もそう思う本当は、う
ん。そのためのお金なんですよ。
うん、
で何かあった時に責任を取るためのお金なんですよ。
そうなんです。
だから、ペイペイの倍ぐらいもらってるんですよ。倍以上もらってるんですよ。で、もっと責任を取らなきゃいけないと3倍、4倍もらってるわけですよ、
うん。
逃げまくってるやついっぱいいるでしょ？
いるよ。
まあ、勘違いすんなって話なんですよ。
なぜかさ、会社によってはね、
うん、
なんか知んないけど、大問題が起こった時に、窓口であるペイペイ、ペイペイに全部追っかぶせて、
そうなんです。私もその経験ありますけどね。
首切るような会社あるじゃん。
ええ。
持ってるのかだと思う、
俺は
思
うけどね。そうなんですよ、うん。だから、そのためのお金なんで、
そうですね。
うん。だから、誰かがやってくれる体質でずっとぬるま湯で来てるんですよ。
そういう会社があると。
そう。
そう、
うん。だから、まあ、僕らが辛辣でちょっと、ね、もう、あえて言わせてもらいますけど、
はい、
団塊の世代。
はい。
っていうのは、本当に一人が一つの、一人分の仕事をしてよかった時代なんです。
はい。
だから、時間ももっとゆったりしてるしね。パソコンもないし。
うん。
うん、だから、時間軸からしても、量的にしても、一人に、で、一人分なんです。まあ、当たり前なんですけどね。
うん、
で、それだけの、パーツがいたんですよ。
うん、
団塊の世代ですから。
うん、
つまり、戦後のベビーブームの時代の連中ですから。
人がいっぱいいたとこだから、ね、
いるんです。だから、それに合わせて政府も、当然雇用機会も与えるし、うん、それなりの賃金で、まあ、当然、それだけのマンパワーがありますから、
ああ
当然、右肩上がりに来ましたよね、
うん。
いい時代なんですよ。
うん。
うん、まあ、大変だったでしょうけど。
うん、
だけど、今の、アラフォー関係の人っていうのは、
うん、
はっきり言って30代、40代って、今バタバタ倒れてます。
うん、
働き盛りの人が。
まあ、死んだり自殺したり。
自殺するのもそうです。もう心を病んで倒れてるといっぱいいます。
うんうん、
大半が30代、40代です。なぜか。まず一つに、団塊の世代に比べてこの30代、40代って少ないんです。うん。で、さらに、今、社会問題になってるでしょ、
うんうん、
正規雇用がなくなってる。だから一人で、3倍、4倍の仕事してるんですよ、みんな。
うん、
時間軸にしても。パソコンが入って、いちいち持っていかなきゃいけないもん、メールでピュッて行っちゃったりするわけでしょ、
うん、
うん。だからそれで、やってるわけですよ。
うん、
しかもそれで、その段階の連中がどっかと座って札ペンなんか言ってるわけですよ。
うん、
で、給料わかんねえんだろ、
うん、
やってられっか、バカ野郎って。
いや、まあ、だから。
もう言っていいよ。
俺が思うのはね、
うん、
俺、すごい中途半端でさ、障害者言うたってさ、
うん、
一級とかじゃないんですよ。
あ、そこそこ。それも後で言いたいな。
それで、実は、脳はさ、至って健康。
健康。
いや、本当は、やばかったんですけど、
ね、まあ、それはいろいろあるよ。
生まれつきで、うん。で、やっぱり努力したらある程度、こうさ、普通の、障害者の方よりも、やっぱできるわけですよね、
うんうんうんうん。
そうなってくるとさ、最初は障害者だから自信がなかったんだけど、うちの、まあ、うちの会社って言っちゃ悪いけど、会社入ってやっぱ、仕事しだしてから、
うんうんうん、
いろいろこう、努力自分なりにするわけですよ、
うん。
で、努力して結果を自分でお金かけてさ、
うん、
やってもさ、
うん、
言われることはさ、
うん、
おめでとうよかったねって言われるんだけど。
一銭にもならない、この褒め言葉ですよね。
まあそう、それで、永続的には、その、賞与には跳ね返ってこないわけね。で、言われることが、君より努力してる人がいっぱいいるんだっていう、いつも同じことを言われるわけですよ。
もうなんかさ。
どういうことだよって、お前
十何年。そういう手名は努力、まあ、下に来たのかもしれないけどさ、うん、ってやつですよ。
いや、要は俺が言いたいのは、十何年もいてて関わらず、
うん、
結構いい年になってきて、
うん、
やっぱりこの会社っていうのはね、やっぱ悪いけど、個人個人のね、幸せなんて全く到底考えていない。
当たり前ですよ。もうね、病気と判明した後の扱いといったらひどかったですからね。
あ、そうなの？
はい。 もうね、バレる、もう本当は隠れて、隠してたんですけどね。
ああ、自分は？
ああ、すんごいしんどかったんですけど、便所でずっと、しんどいの隠して、前顔作ってやってましたよ。でもね、バレた後ね、倒れちゃったんだよね。で、バレちゃったんだよ。うん、ああ、俺からね、
俺、思うんだけど、
柄悪くなってきた俺
も。思うんだけど、うん、やっぱりこれ、言っちゃいけないことかもしれないけど、
ゆえゆえ。
健常者とね、うん、障害者の間にはね、越えられない壁があります。
うん、今の日本ではそうなんですね。
でね、やっぱりね、あいつは、っていう風に見られてるわけです。うん、なぜかわかんないけど、あとね、なんかこう、上司の人、なんか天才ぶってるような上司ほどね、うん、本当にね、その現場を見に来てないし、
くだらないよな。
人のね、なんか、間接的にね、俺の、例えば人のことを悪く言うさ、人っているじゃん。
そう、うん。
本当に頑張っててもさ。
自分の主観だけでね。
それ、うん、そういう人の話は信じるけどさ、
そうそう
当の本人の話は聞こうとしない。
あれなんだよね。学歴高いやつの話を聞いてっていうやつも多いよね。
学歴がさ、自分よりないやつの話は全く聞こうとしないね。
本当にね、バカの典型なんですけどね、そういうやつはね。うん、もうそれで進歩止まってるんですよね、頭。
自分天才だと思ってんだろ。
でもね、そういうやつが多いんですよ。
まあ多いね。
ああ、狭い範囲の中で。
会社システムはそういう人が多いかもね、
う
ん。
もう狭い範囲の中でね、なんか、本当に猿山の猿ですよ。ボス猿ですよ。
うん、いや、まあ俺は申し訳ないけど、俺は普通の障害者よりはね、やっぱごめんけど努力はしてる方だと思うよ、うん。
だからね、評価されるべきことは評価されるんです。
だけど、だから本来、もうちょっ とお願いしますよって、うん、本当は言いたいですね。う
ん、だからね、今の世の中、まずちょっと2点ほど言わなきゃいけないんだけど、この先ね。うん、1点目はね、稲造さんみたいな人を、うん、まあ、僕もそうですよ。中途半端な障害者と あえて言わせてもらいます、うん。うん。中途半端な障害を持ってる人が今一番苦しんでます。
だって、国から何ももらえないしね。
そう、もらえる等級でもないし、うん、かといって社会では冷遇されて、うん、しかも世の中では、特に精神が多いんですけど、うん、もう嘘デマでみんな信じ込んでます。
そうね。
うん。うん、接し方一つとってもね、うん。頑張れって言うなって誰が言うたんや、うん、言った話ですよ、うん。で、今日ね、古舘さんの番組ちょっとね、見てたの。うん、そしたら、うん、迷信。うん、例えば、突き指をしたら指引っ張るとかね。
あったね、昔。
うん。鼻血を出したらトントントンってするとか。うん、あれ全部嘘なんですよ。
嘘なんでしょ、
うん、うん。だけど、なんで広がったか、うん。同じシステムなんですよね。うん。うん、結局、その差別するネガティブな方についても、うん、別に誰が広げたわけでもないんですけど、蔓延してるんです。
うん。
うん、そこに真実はありません。うん、なぜか。聞く耳を持たなくなったからです、うん。ハリーポッターのね、ダンブルドア先生がね、いいことを言うんです。うん、子供の意見は、大人には通用しないんだよ。特に聞くことを忘れてしまった大人にはな、うん、っていう言葉があるんです。うん、これがね、ハリーポッターなんて深いんですよ、うん。うん。人間のね、その部分っていうのはね。うん、聞くことを忘れてしまってるんです。
うん。
うん、まあ、さ、自分は散々努力したかもしれんけどね。うん、ただ、やめたいな、じゃあやめてやれ、じゃあまずいです。
まずいだね。まずいだろ。
そう。
それを押して頑張ってるわけだからね。
はい。やめるタイミングも大事です。うん、ボーナスが出るところ、ボーナスもらってやめましょう。
それはまあそうでしょうね。
はい。
いや、これさ、うん、よく会社側の人からしたらさ、それは頭に来るとか、うん、おかしいっていう変なやついるけど、
うん、
普通に考えてこないよ。
当たり前です。
当たり前でしょう、生活してんだから。うんうん、それを、これを、ボーナスやめて、やめてやめんじゃねえっていう、たわけたことを言うね、
うん、
日本中のね、うん、企業のね、上司、うん、死ねえよ。
バカ。
うん、本当にね、
じゃ
あお前こそ、その立場になった時に、やめなきゃいけなくなった時に、ボーナスをね、もらわずにやめろ。そういうな、う
ん、そういうやつは。勝手に勝ち組と思っている、勘違いしている、諸子。
あ、そういう人は多いだろう、
ね。多いんですけどね。ボス山のボスザル。
え、誰？
ボス山の猿山のボスザルだ。
ああ、そうか。
うん。てめえらみんな死んでくるやろ。
いや、まあ言い過ぎたん
だ。バカ野郎にやろ。ね。そういうことなんですよ。
はい、
だけど、辞める人は、辞めた後は自分でもほら、単独になるわけですから、それはそれでやっぱリスクヘッジをしとかなきゃいけない。うん、これは大事なことなんですね。だから、ボーナスをもらって辞めるのも一つのリスクヘッジなんです、これは。
いや、普通当たり前
ですよ。当たり前なんです。だから、やっぱりまとまったお金を、要するにそれを捨ててまで辞めたいって言ってるんですから、 その会社にも当然問題があるんです。
で、俺がおかしいと思うのが、例えば辞める人、辞めるって分かった途端にね、評価をわざと下げるバカがいるじゃないですか。
ああ、もうそれ
はあれもおかしいよね、うんうん。今までの評価はその間の評価なんだから。
だからそういうことなんですけどね。うんうん、だから当然です。リスクヘッジの一つです。
そういうのはおかしい、
うん。だからそれをどうのこうの、こそこだどうのこうのっていうやつは、うん、もう論外です。もうそういうやつのことは聞かなくていいです。
俺も論外だと思う。それをね、うん、その、辞める側には辞める側の、
うん、
理由があるんだし、
当然人生があるわけですし、生活があるわけですし、
でね、辞めない側っていうのはやっぱりね、それを維持したいわけですよ。
うん、で結局自分の地位を守りたい、自分の給料を守るがためにそういうことを言ってるだけの話ですから、うん、そういうやつのもう辞めようと決めたらそういうやつらのね、もう発言はもう無視して構いません。
まあ自分がね、うん、決めることだからね。
そう。その代わりリスクヘッジとしてボーナスもらいましょう。うん、と、やっぱりその、辞めると思った1年前にですね、うん、人材登録なり、副業なり、いろいろやってみてください。
うん。
うん、これは、今後ね、くさみかもね、そういう人たちの応援隊ですから。
うん。
うん、だから、やっぱり皆さんね、やっぱ幸せになってほしい。
そう、ね、うん、所属してる組織がね、
うん、
いうね、職員だり、社員のね、
うん、
幸せっていうほど信用できないものはない
んだよね。ないあんなもんね、切り事ですから、
うん。うん。
だけど、同じ業界でも違う場所で評価されたりするんですよ。
そうなんだよね。うん、
だから、これはね、うん、もう本当に人間性なんですよ。うん。で、まあ、人間がね、より集まるとこうなるんです。
これ会社システムの話じゃなくて、
うん、
社会システムの話として、
うん、
なんでさ、日本の企業って副業禁止とかでわざとしてんの？
もう、だから、
いいじゃん、副業したって。
もう、してください。
って思わない？
どんどんしてください。どうせ辞めるんですから。うん、1年前から辞めてください。やってください。
だからね、要は時代が変わってきてるんですよ。みんなね、食えなくなってきてる人たちが、
うん、
多くなってるのにもかかわらず、要は、ね、ピラミッド型とかじゃないんですよ。ね、うん、ひし形。
ここで。
そうなんだよ、うん。真ん中が太くなってるのに、今上に立ってるね、会社の、偉い人っていうのはね、うん、古い世代の人たちでしょ、うん、だから今の流れじゃないとこの組でもう辞めりゃいいだけなんだって言ったんで、うん、悪いけど考えてるようで、実は、個人のところの末端まではね、やっぱり考えてないと思う。
うん。もういいです。もうその連中はね、その死にますから、うん、ほっといてください。うん、いいです。ほいで、かといっても若い連中、20代っていうのは、もう、大学出ても就職取ってくれない連中が多いんで、
うん、
割とサクッと自営で、もう稼ごうってもう腹くくってる奴らいっぱいいます。
自分の能力にいた方がいいかもしれない、
ね。で、一番苦しんでるのが、うん、旧態依然とした教育を受けてきて、時代が変わってきて、うん、心を崩してる30代、40代なんですよ、
うん。
と、なんとなく説明つくでしょ、うん、もう20代バリバリ自分で稼いでる奴いっぱいいますよ。
そうね。
うん、一人で1億とかやついっぱいいます、
うん。
で、50代、60代は会社にしがみつこうとしています。で、カウントダウンをしています。うん、そいつらもう、その死にますんで、ほっといてください。
うん、
だから、30代、40代で、幸せを掴んでいきましょうよっていうのが、この、くさみかなんですよ、
うん。うん。そもそもさ、30代、40代で結婚しないのもさ、そういうことがあるでしょう。
できないんですよ。
できないんです
よ。そう。うん。うん、だから、
したくてもね。
そういう問題も多々ありますんで、うん、それも解決していくには何かって、うん、大きなことを言うつもりはありません。
うん、
だけど、聞いてくださってる皆さん、個人の幸せ、
うん。
これは自分で考えなきゃいけないことですから。
そうですね。
うん、これを中心に、物事を見ていただきたいなと思うんです。
俺、そのうち10年、20年経ったら、日本の企業がさ、副業 OK になるんじゃないか。そんぐらいね、社会システムがね、事実上壊れてくると思う。
まあでも、副業 OK な会社も多いですよ、今。言っちゃなんですけど、うん、稲田さんが所属してる会社は、
うん、
かなり古い方の部類に入りますんで、
あ、ここの、あれ、
考え方が、ね、役所が一番古いんですけど、最も古いんですけど、うん、それに近い位置にありますんで、
うん、
反対側の会社に入ってみると、環境の変化しすぎて、逆に順応しできないかもしれないですね。それぐらいもう世の中変わってます。
うん。
うん、まあ、変わってないだけです。うん。外に出たらよくわかります。
なんかさ、
さあ、勇気を持って一歩を踏み出すかどうかはあなた次第。だけど、
まあね、
リスクヘッジをしっかりしましょうと。さあ、というわけで今日もね、終わってしまいました。まあ、稲造さんに振りますとか言いながら、まあ、前半、後半含めて。だからね、もう本当ね、ストレス社会って言うんですけどね。 若い子はぬるま湯だなんだかんだって言いますけど、お前らも十分ぬるま湯だよと我々思うんですけどね。
本当あのね、若い人とかさ、うん、あの君より頑張ってる人がいるって簡単に言う上司はね、
うん、
あのさ、あのじゃ あなたは頑張ってきたかもしれんけどねってだけど、うん、あの本当に会社のことを考え会社のことっていうかさやっぱり職員のことは考えてない会社のことは考えてるかもしれんけど
そうだからうん、よく言われるんですよ今は部下を怒れなくなったとか言うんですけど、うん、それはね違うんですよ、
うん
うん、じゃあ昔が良かったのかっていうと、うん、昔はまあ、汚い言葉で怒るのも当たり前だったでしょうけどね、うん、それで潰れていく人も多々いたんですよ、
うん
うん、だから人を見てね対応すれば、うん、今も昔も変わらないはずなんですよ、
うん、
まあ、昔と今で全然違うなんかその辺がもうすでにナンセンスなんですよね、
うん、いやもうさ時代が変わってるのにそこをさ無視してさ、
うん、
言うだけ言うじゃない
時代が変われば人は変わるんですよ、
うん
うん、でそこについていくかどうかなんですよ
あのね悪いけどね普通に考えてね、
うん、
日本の最低賃金の人、
うん、
所得がの人たちっていうのはさ努力して最低賃金の人もいるし、
うん、
努力しないで最低賃金の人は俺はもう知らない。
まあまあまあ、それはしょうがないけどね。
でも、うん、努力してる最低賃金の人が、その賃金で暮らしていけるのかっていうのをさ、
うん、
まともに、こうなったらちょっと政治の話もちょっとだけ言うけどさ、
うん、
まあ自民党も考えるや、もうちょっと。う
ん、まあはっきり言って仕事をしてて、最低賃金の人で頑張ってない人はいません。
うん。
うん、
そう。
みんな頑張ってます。
みんな頑張ってるのよ。だけど、うん、だからね、人間はね、上を見れば見るほどキリがないかもしれないけど、最低的にね、これぐらいないと結婚とか例えば子供が作れないっていうようなそういうような世の中にしちゃダメよ、
うん、だから会社も家庭も一緒ですよ、うん、子供が作れない育てられないから結婚できないわけでしょ、
うん、
同じリスクヘッジを会社もしろっていう話なんですよ
それを簡単にさ会社の上司は君の能力が足りないからだっていうわけでしょバカかと、う
ん、だからそれをちゃんと調べて取ればいいわけですし、
うん、
ちゃんと30年40年ちゃんと使っていけるのかっていうことを考えてやらないと、
うん、
えらい目に遭いますよっていうことなんですよね、うん、だから結局一緒なんですよでも働いてる人もみんな人間ですから、
うん、
やっぱり自分の人生は自分で掴み一方でね掴み取りに行かないと与えられるもんではありませんこれは昔も今も一緒です、
うん
うん、だからまあそこをやっぱり一番に考えてほしいなと思うよね
俺さ自民党員なんだけど、
うん、
自民党だけが悪いとかじゃなくて、
うん、
少子化の話もしたいんだけど、
うん、
少子化だけじゃないんだよね
だから
生活がかかってくるから、
まあ、
子供が足りないとかだけじゃないんだ
結局政治になってくると、うん、やっぱり1年で劇的に変わることはないんですよ
ない、ね、
戦争以外は、
うん、
なのでまあ、そこはもう当然踏まえつつ、
うん、
自分の人生を設計しなきゃいけないわけですよね、
うん、
それは国に依存しすぎですからね
そうそうそう、うん、だから国に依存してる人は論外ですよ例えばこうあったじゃない待機児童の問題とかもさ、
うんうんうん、
あれで日本死ねとかいうのはもう論外だけどもただやっぱ日本のいけないとこっていうのはそういう考え方も多少あるのかなっていう、ね
うん、だ問題は提起していいですよ、
うん
うん、だしなきゃいけません、
うん、
でそれを代弁するのが議員さんのはずですからね、
うん
うん、当然そこに言わなきゃいけないはずです、
うん、そうなんです、
うん、で言って変わっていってそれが浸透するまでどうしても時間がかかるんですよ、
うん
うん、だそれまでになんとかしなきゃっていうことなんですよね、うん、とにかくご自分の、
うん
うん、残された時間っていうのを大切に過ごしていただきたいという、まあ、それがこの臭み感をちょっと聞くことによって一助になってくれればいいなっていうのが何しろこのニュー臭み感の新規塾でございます
なんか俺考えさせられちゃったよ
いやもうそれがやっぱ考えなきゃいけないんです
っていうか考えなきゃいけないのは分かってるんだけど、
うん、
しんどいからさ、
うん、
だから直面してる、
ね、考えなきゃいけないんですけど人間本気で考えなきゃいけない時は必ず何度かありますんでそれはもうきついとか言って逃げちゃうと、うん、俺もそうだったんですけど、うん、取り返しがつきません。10年前に、もうこの決断、今言ってることを僕が実現していたら、こんなことにはなってないはずなんで、それを悔やんでます。だけど、悔やんでもしょうがないんで、もう前を向いて歩くしかないんです。うん。だから、もう前、過去には戻れませんから。何べんも言いますけど。
そうだね。
人のせいにしたって人は変わりません。
そりゃそうだ。
うん。だから自分が変わらなきゃダメなんで。
ちょっと。
で、この変わる一助。でも変わるためには考えなきゃダメです。
頑張ろうか。
無鉄砲に走ってもしょうがないからね。
もう頑張る、何を頑張るか分かんないけど、ねうん。
だからとにかく今の現状、といっても現実毎日毎日あるわけなんで、それを大切に生きながら、ちょっと中期的な目標も考えて。
そうそうそう。
うん。 ていうことでちょっとやっていこうと思いますんで、ね、まあこういう話はちょいちょいしていきます。うん、はい、あの決して希望を捨てないでください。ま、死ぬまでできないろんなことできますから。うん、うん、ということで、うん、頑張っていきましょうよみんな。
頑張りましょうか ね、俺もね。
ということなんです。はい、うん。さあ今日はこれで終わりにしましょうかね、はい、また次回もこれ話してもいいけどね。
いやでもなかなかいい話だったというか、
うん、これはもう本質的な話ですからねこれ、う
ん、あのすいません一応少しだけそういう意味ではちょっと はけたというか、
ね、うんうん、もっと吐いてください。まあいっぱいやっていきます。これが本当のあの草みかの私の目的ですんで、はい、あのそういうラジオにしていきたいですし、ブログもそういう内容にしています。はい、それは全部私の失敗談からです、うん、はい、皆さんに少しでも幸せになってほしいっていう意味で、書いてますんで、そこをご理解いただいてぜひ聞いていただきたいと思っております。
はい、
はい、じゃあ今日のお相手は二葉太郎と、
はい、稲造でした。
はい、ちょっとへこみ気味ですけど
大丈夫です。
ではまた次回、
はい、
今度はバカやります。
はい。